人権童話教育シリーズ246、水俣研修に行きました。菊池南ブロック協議会活動報告。地域人権教育指導員末永知恵美。水俣病は遺伝する？水俣病は遺伝しません。熊本県の小学5年生は水俣に学ぶ日ごっこ教室という取り組みにより全員水俣を訪問して水俣病や環境問題について学習しています。取り組みの背景には水俣病に関する無知や無理解による差別行為などの事例発生がありました。ある競技大会中に水俣の高校生と対戦した他県の生徒が差別発言をしました。生徒の告発により明らかにされ、発言の当事者側は謝罪して確かなことを学ぶ機会を得ました。残念なことに、このような事例は未だに続いています。ふるさとが水俣であることを語れない人もいます。学習の機会がないまま大人になった方も多いのかもしれません。宝子。昨年11月21日に水俣へ研修に行きました。水俣芦北校外サークル会長の梅田拓司さんの案内で100件排水口、最初の公式認定患者田中千子さん家族のこと、語り部の杉本英子さんのことなど詳しい話を聞きました。梅田さんからは上村家族の話がありました。上村智子さんは母親との入浴シーンの写真、ユージン・スミス作で有名です。本来なら排除されるはずの有機水銀を栄養と勘違いした胎盤は、それを素通りさせて智子さんに送り込みました。母親の体内にある有機水銀を智子さんがすべて引き受けた結果、智子さんの兄弟6人は元気に育ちました。だからこの家族にとって智子さんは宝子なのです。お母さんが智子さんの1回の食事にかける時間は2時間。兄弟たちはお互いに助け合い、一番下の弟はおむつがとても早く取れたと言います。ある時梅田さんが宝子の意味をお父さんに再確認したところ、我が子どもの戻らしくないわけがない、それでも一度でいいからお父さんと言ってほしかったと語られたそうです。胎児性水俣病の坂本忍さんの話。壺にはまると笑いが止まらなくなり、話が中断するなどお邪魔な姿も見せてくれた忍さん。彼女の夢は水俣病でなかったら何がしたいですかという小学生らの質問に対して、全力で走ってみたい。忍さんは高齢になり健康状態に不安を抱えながらも、各地の小中学校で数多くの講演活動を行っています。その姿は全力で走り続けてきたそのものです。研修参加者は忍さんの姿に多くを学びました。学びに遅すぎることはありません。学び続けましょう。問い合わせ先、人権啓発男女共同参画推進課、電話 0968-25-7209。